どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画はですね、今日の聖書ってこんなに面白いのところを見ていただきたいと思います。ちょうど今日ロマ書の8章が長崎教会の方のディボーションでしたけども、そのところですね、有名なやつです。
すべては必ず益となる。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節。神様は神を愛する人々のためには人生に許されてくるどんなことをもすべてを働かせて益、つまり最善へと導いてくださるのです。神様は私たち一人一人を愛しておられ、私たち一人一人に最善にして最高の計画を持っておられます。私たちがその神の計画に従って生きるとき、神を愛してその召しに応答するとき、神はすべてのことを働かせて益としてくださるのです。どんな困難や問題も最悪と思えるようなことも、これ以上ないと思える災いも、すべてを益としてくださり、最悪を最善に変え、マイナスをプラスに変えて最高を与えてくださるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。フェスティールドあるのでマスクを取らせていただきますね。それでは、今日のところからメッセージをしていきたいと思います。ロマ書の10章17節、もう一度読みします。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私たちの信じている神様は私たち一人一人を本当に愛してくださっています。今日のロマ書の8章が今日の、朝のディボーションでしたけれども、そこにはこういう言葉がありますね。8章の31節のところに、1節2節ですね。これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私に敵対できるでしょうか。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私に恵んでくださることがありましょう。イエス様は、神様は私の味方ですよって。だから、たった一人の自分の一人子さえ私のために十字架にかけて見捨てて死に渡して私を救い出してくださったんですよ。そこまでしてくださった方がどうして恵みをくださらないだろうか。今抱えている問題、普通に考えたら自己中毒だと思うようなこと、ああもうどうしようもない、仕方がないなと思うようなこと、でもそれさえも味方である神様は、イエス様は何とかしてあなたを祝福しようとして、イエス様さえ与えてくださったんだから必ず祝福させるよっていうことを、まあ書かれてるわけですね。で、神様は本当に私たちを愛していて、私の側に立って、私たちとしての側に立って私たちを何とかしようとしてくださる方なんですね。で、そして実際に祝福してくださる方で、その祝福っていうのもですね、まあ、ちょっとこんな表現あれですけど、ちょぼちょぼの祝福とか、それなりの祝福とか、まあまあの祝福ではないのです。驚くばかりの祝福なのですね。ありえない祝福なんですね。アメンですよね。こうそういう祝福を神に与えたいと思っている。神様は本当に思っている。まあ そりゃそうでしょうけど、私はちょっと違うとかね、ちらっとでも思った人、あなたの横にサタンがいます。今あなたの妹でささやきました。 100% それはサタンです。偽りです。嘘です。神様はエコひぎなく一人一人にあふれるほどの祝福を与えたいんです。最高の祝福を与えたいんですね。これが聖書が言っていることなんです、ね、ところが実際にどうかというと、実際を見てみると、あ本当に神は愛されてるってもう確信してる人もいれば、愛されてるとは思うんだけどよく分かんないなっていう人もいるし、本当に神は祝福してくださったって証しが溢れてる人もいれば、確かに神はたまにポツッとすごい祝福くれるけど、あとはなんかよからん っていう人も結構いらっしゃったりするんですね。どうしてでしょうか。神様の方には何のエコひいきも差別も区別、まあ、区別はありますけど差別はありません。何が問題でしょうか。それはね、私たちが神の愛をしっかり受け取り神の祝福を見ている鍵は信仰なんです。信仰を通して私たちはその愛を受け、信仰を通してその祝福を受けるんですね。だからその信仰がポイントなんですね。じゃあその信仰とは何かというと、さあまたここでそうか、じゃ信仰だって言って弟子たちがね、私の信仰を強くしてくださいって主に言ったことがあったんですけど、どうしてもな自分で信仰を強くする頑張るぞっていう感じが出るんだけど、そうじゃないんですね。ここなんですね。ロマ書の10章の17節に戻りますよ。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの人の御言葉によるんですと。聞くんだって、キリストの言葉を聞く、まあ、これはキリストについての御言葉と書いてもいいし、キリストの言葉と言ってもいいけど、そのキリストの言葉を聞くことが信仰が始まるんだということで、うんと言えばキリストの言葉を聞くと信仰は生まれるんです。作り出すんでも頑張って作り出すんで、神の言葉を受けるとき信仰は生まれるんです。信仰は叩き上げていくんです、神の言葉によって。だからマタイとマルコが、あ、マタイとマルコじゃない、すいません、マルタとマリアがルカの10章の後半ね、でマルタとマリアがイエス様が来た時に大歓迎するけど、マルタはお姉さんで機械聞く人でいろいろやって、でマリアはもうイエス様の足元に座り込んで話を聞いてたと。そしたらマルタが腹立ててしまって、私ばっかりこんなに気遣ってるのにね、マリアは何もしとらんって言ってですね、イエス様に怒りにくいじゃないですか。何とか言ってくださいって言ったら、そしてイエス様が、あれ誤解しなさいね、マリア、あなたは本当に気を遣ってくれてありがとうってね、いろいろやってくれてありがとうって、ね、とっても嬉しいよって、だけども一番大事なことはそんなにいっぱいないんだよって。で一番大事なことは一つしかなくて、マリアはその一番大事なことをやってるから、マリアからそれは取り上げちゃいけないよって言ったんですね。マルタのやったことを否定したんではありませんので、間違いないよね。でも一番大事なことは一つなんだ、それはマリアのやってることなんだって言って、マリアは何と言ったら、イエス様の足元に座ってた。今日もそこの席はしませんけど、足元に座るとどうなるかというと、まあ若い人はね、座っても簡単に立てるでしょうけど、私は62歳、お父さんは56歳。なんで答えるかというと、お母さんと同い年だからメジャー2という漫画があって、そのお父さん、五郎って言うんですけど、まあどうでもいいや何かというとですね、まあね、62歳になるとですね、立つとね、座ってしまうと、ここに座るとねですね、手をついてよいしょって言わないと立てないんです。私ね、若い時思ってたんです、恥ずかしいけど、まあ、よいしょって言うようになったらおしまいだなって、だからそう思ってたら、私40代後半ぐらいからよいしょよいしょって言うようになったんですはあとか思ってたんですね。そしたらですね、めいちゃんが来たらですね、来た時まだ19歳、まあ、18歳だけどすぐ19歳になってね、あの子すぐよいしょって言うんです。急に嬉しくなって同盟を作りました。よいしょ同盟の私が会長で、めいちゃんが副会長何を言いたいかったら、座り込んだら簡単に立てないんです。ギデオンの時に300人の聖兵を選ぶ時、最初は恐れがある人は去っていけ、その後残った1万人の中から9700人が退けられたのは、中腰して水を飲んだ人はよかった、あ、こうすぐ動けるように、そうじゃなくて膝をついた人はアウトでしょ。膝をついたら行動するのにワンテンポかかるけど、中腰したらすぐ動けるからって、つまり座ってしまったらもっとアウトでしょ。でも逆に言えば、座ってしまったら簡単に動けないということは、マリアは簡単に動けない、つまりイエス様の足元に本当に座って聞くぞー、本気で聞くぞと思ってたんです。はい、あなたの頃は今日座り込んでますか、眠り込んでませんねあなたの頃は今日中腰であっち飛んでいったり、こっち飛んでいったり、今日の昼ごはんのこと飛んでいったり、昨日の夜のこと思ったり、他のこと思ったり、さっきのこのこんな賛美、あ、素敵だったのに、そのことを振り返ってたりしてますか。それとも座り込んで、今日のメッセージで神がきっと語られる、そのことを聞くぞって思ってますか。イエス様はね、マリアは一番大事なことをやった、つまり私の言葉を聞いたって言ったんですね。聞き入ってた、単に聞いてたんじゃない、聞き入ってたんですね。小さな子供を扱うと分かりますけどね、話をした時にね、聞き入るとね、子供ってはっきり言うのは聞き入るとね、 一緒になってね、その時ね、船に乗ったら嵐が来てね、こうなったんだって一緒になってこうなってくれるんですね。その時に驚いたら一緒に驚いてくれるんですね。だからね、聞いてないとね、今の子はね、学級崩壊の時代ですからね、その時は様とか言ってもね、後ろ向いて話し出してね、飛行機作って投げ出すんです。露骨ですよ。昔は聞いたふりしてくれたけど、今そんなことしません。もう露骨です。あれはもう露骨ですね。予備校なんか行ったらもっとひどいですね。人気のある先生はすごいけど、人気のない先生はもう誰もいなくなる。昔から、こうですね。でね、聞き入ってるっていうのは話の中に入っちゃうところなんです。そのイエス様の話に聞き入ってるって言ったんですよね。それが一番大事なことだった。どうしてかというと、イエス様の話、イエス様の言葉を聞くと、いいですか、信仰は生まれるんです。信仰を作るんじゃないんです。信仰を何とか立て上げるんじゃないんです。信仰は神の言葉を聞くと生まれるんです。育まれるんです。いや、信仰強くなりたいとか信仰頑張りたいと思ってる人でしょうけども、意思とか努力とかガッツではありません。神の言葉を聞いてるかどうかです。神の言葉に触れてたら信仰って育まれるんです。残念ながら今の日本ではオリンピックの放送をどんなに聞いても神の言葉はほとんど言われていません。クリスチャンの人が神の言葉を言って明かしようとしたら、生放送の時は言っちゃうかもしれませんけど、後でやる場合は全部カットされます。昔ね、ソフトバンクにあるピッチャーがいてね、はっきりクリスチャンだった、明確な本物のクリスチャンだったんですけどね、その時強かったソフトバンクはね。だから彼は必ず神様と言ったんです。生の時は仕方ないけど、後から全部カットされてました。で、通訳がちゃんと訳さない。神様の栄光、キリストの栄光と言ってもそういうふうに訳さない。新聞読んでも、新聞いっぱい読んでる人、新聞読むなと言いません、読んでくださっていいですけど、せめて半分聖書にして。なぜか、日本ではテレビを見ててもインターネット見ててもほとんどの場合神の言葉が入ってこないんです。私たちは心を定めて神の言葉に聞くん、御言葉に聞くん、イエス様のことを聞くん。 YouTube は選びますから、どうぞイエス様のことを話してる、ね、のね、聞いてほしいと思いますね。なぜか、そしたらその言葉がね、主の言葉がいいですか、私たちに信仰を生み出すんです。頑張って信じるんじゃなくて、例えば今朝私はあんまり調子よくなかった、疲れてもいたし、ね、すいません疲れちゃって。ところがね、御言葉がロマ書8章だったんですね。さっきの言葉も素晴らしいんですけど、あれも素晴らしいんですよ。全てを益にするってね。で、神を愛する人には全てが益になる。で、神を愛する人っていうのは神の命令を守る人だって第一ヨハネに書いてあるから、神の命令の中の一つは全てのことを感謝する命令だから、全てを感謝すると必ず益になる。これはもう、これは語られなくったって普遍的真理なんだから、必ず益になる、約束だから。でもそれとともにね、ああそういう言葉だなと思ったんだけど、私8章のさっき読んだとこね、神様は私たちの味方だって、イエス様さえ渡されたんだよって、どうして見下すかのことがあろうか、その後圧倒的な勝利者になるって37節で、最後はキリストの愛から話すものは何もないってこう書くの。これ読んじゃったらね、元気になっちゃった。その前はなんかね、どうなるかと思ったんだけど、神の言葉ですよ。頑張ってなんかない。神の言葉が入ってきたら霊が強まる、信仰が生み出される。神の言葉に力があるんです。神の言葉そのものに力があるんです。だから神の言葉を聞いてないと、どんなすごい人だって信仰を失われていきます。弱くなります。それはあなたが弱いんじゃなくて当たり前なんです。神の言葉に力があるんです。だからこれね、神の言葉を聞くってことは重要なんですね。で、それで神様はここでね、ロマ書でキリストの血の御言葉によるんですよっていうのと、あの時マリアが一番大事なことをしてるから取り上げるなよって言ったんですね。さて、じゃあ今もイエス様は肉となって生まれてくださったけど、十字架から復活されて天に帰った今、どうしたらイエス様の言葉を直接聞けるのか、語りを受けれるのか、一つ見てみます。一つ、聖書です。私は聖書に触れるとき、読むとき、聖書に、読むというのは触れるとき、神様にと交わりながら聖書を読むとき、語ってください、教えてくださいって聖書を読むときに触れられるんですね。御言葉に力、さっきも言いましたけど、ね、毎朝聖書を私は読みますけど、その時に 本当に神様にこう聞いていったり、ね、まあ、今朝きつかったからね、ああ神様と思って聞いたら、その言葉が来てぐっと元気になったんですよね。あ、それがそうじゃなくても神様の言葉を普遍できたから、さっき言ったように全てのことを益にするっていうね、あの言葉をそうだったと思って感謝し始めていくと、その言葉自体が私を強めてくれるね。神様の言葉に触れるんですね、この時に強まっていくの。でね、あの御言葉に触れてください。サタンは知ってるからね、日曜日わざわざ礼拝に来るような皆さんはね、聖書は大好きなはずなんです。あるいは読もうと思う気持ちはあるんです。読もうと思う気持ちはたくさんあるんだけど、気がついたら読んでないんですね。気がついたらオリンピックの放送を見てるんですね。気がついたら他の人と話してるんですね。聖書を思うという気持ちは十分あるんだけど、気がついたら他のことしてるんですね。聖書を思うと思うと急に掃除したくなるんですね。普段全く掃除しない人が。いや本当なんですよ。どうしたか分かりますか。サタンは知ってるんです。神の言葉を振りに触れたら、その人が信仰が湧いてくるって、その人に信仰が蘇ってくるって、その人のうちに信仰が引き上げられてくるって。だからサタンは神のことを読ましたくないんです。これ本当にそうなんですよ。だから皆さんね、私たちは意識して神の言葉に触れるんです。これ御言葉に力があるんです。これをどうぞ覚えてください。で、あの読んでるとね、でもそうだと思って読むんですよ。ところがね、暑いしね、まあ、あのクーラーガンガンつけてもいいんですけど暑いし、それに読んでるとぼーっとしてきたりして、いやこんなんで読んでて仕方がないなと思ってやめちゃう人がいるんです。惑わされないで。お腹減った時ご飯食べるでしょ。すごくおいしい時もありますよね。でもあんまりおいしくない時もあれば、好きじゃないものがある時もあるしね。でこれ食べてるけどね、まあ、今時の子は飽食の時代だからやめちゃうでしょうけど、また食べれると安心感があるから。でも何かって言ったら、お腹減ってる時は食べるでしょ。今日朝何食べたか覚えてる人いるけど、昨日の夕方何食べたか覚えてる人、手挙げるとは言いませんけど、覚えてる人もすぐ出ない人もいるでしょ。2日前になるともう全く忘れたりするでしょ。何言いたいかというと、美味しくなくても食べると糧になるんです。ぼーっとしてて、なんかこんなの読んでも仕方がないやって思うのはサタンです。仕方なくありません。霊の糧だから、ぼーっとして読んでても、それはあなたの霊を養って、あなたが死ねや困難になった時に、その言葉は精霊が思い起こさせてくださるんです。言葉にどれぐらい触れてるかが、あなたの信仰を詰める試練の時に、その言葉に触れた分だけ精霊を思い起こさせるんです。ヨハネの一章しか知らない人と、新約聖書を何度も繰り返し読んでる人と、精霊様はどっちが思い起こさせやすいか。もちろん精霊は奇跡をなさるからね、読んでもない聖書の箇所をね、ここ入れることはできますよ。でも基本的に たくさんの言葉を普段から触れてたら、本当に困った神様って言ったら思い起こさせるんですよ、その言葉を。触れてるかなんですよ。だからね、あの本当にサタンってね、神の言葉に触れるのを嫌うんですよ。だから聖書そのものを読ませなくする。でも意識して触れてください、ね、その神の言葉が私たちの信仰を養うし、神の言葉が来た時に信仰生まれる。これね、これがまず一つで、結婚した時ですね、ヨハネの15章の16節がね、与えられたの。で結婚式の時にもうそれが来たの。そしてハネムーンでハネムーンがイスラエルに行って、イスラエルが日本に来るその日の朝、ね、空港でディボーション、飛行機がものすごく早かったから、もう朝早く空港でディボーションした時に、ちょうどヨハネの15章だったの。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って身を結び、その身が残るためですって有名な御言葉、有名な御言葉なんだけど、それが来たので、私たちが長崎に来るときに、マタイの28章の大宣教命令がどっちかが大抵読まれるけど、私はそっちだったんです。まあ、この前大内牧師もそうでしたけど、そっちだったんです。で私は偶然と思ってないんです。神の言葉は言ってもその時来るんです。しかもディボーションでこんだけあるのに、ちょうどその日にそこになったりするんですね。それでよかったですね。長崎に来てね、本当に大変なことが何回かあったし、もう牧師を辞めたいっていうんじゃなくて、やってる資格がないなと思ったり、もう続けられないなと思ったことがあるし、まあ、夫婦もね、もう夫婦言ってる間はまだいいんですけど、夫婦言うこともできないぐらいね、もう大変な時もあったわけですよね。でもね、言葉があったんですよ。で神の言葉があるとね、 怒りって分かりますかね、腹立った怒りじゃなくてね、船の怒りね、どんなに揺らがしが来てもね、その神の言葉のがね、怒りとなってね、揺るぎないんです。これはすごいですね。で、御言葉ってね、いいですか、頑張らなくていい、神の言葉があったら、その言葉が私たちに信仰を育んでくれる。神の言葉に力がある、神の言葉に力がある。私たちが頑張ってないかもしれないけど、その言葉そのものに力がある。だからその言葉をしっかり受けてるかどうかなんですね。これはどう覚えてほしいね。それは一つね。そして二つ目は予言です。予言は吟味しないといけません。間違いなさいね。予言は本当に神が来たかどうかを慎重にしっかり吟味しないといけませんが、吟味した上で確かに神だと分かったら、その言葉が実は私たちを助ける信心中で、予言ではですね、一度も話しましたけど、初期の頃ね、秋元牧師はその当時国民クリスチャンセンターという言葉でスタートしました、ね、で私も導かれてきました。その後海外宣教と言われたんです。で秋元牧師は東京に一つの大きな教会を作るというビジョンを持ってたんです。センター的な働きをするという思いも持ってたんです。でも海外宣教は最初インドネシア宣教と献身したけど違うと言われて、全くその時興味なかったんです。で神様が海外宣教って、しかも当時まだ 10人台ですよ、礼拝ね。ところが言われた、いきなりね。で吟味して確認して、確かに神様言ってると思った。それでみんなで祈り出した。で地図出してね、ポーランドのことが宣教で繰り返されたけどね、行ったこともないポーランドのことをね言ってね、こう祈ったりですね、あれは世界の地図出してきてね祈ったりね、いろいろしたんです。何も開かれない、何にも起こらない、何年間も。それでね、我々も人間だからね、あ、まあ思い違いかなとかね、あ違うわとかね、ちょっとおかしいかなとか思った。ところがその度ごとに予言が来るんです。繰り返し繰り返し、しかも本当に神から来てたから、本当に神から来てたから、その言葉が心に深く入るんですよ。本当に神が来てたから、やっぱりそうだと思って、その予言があったので我々は守られた。今海外選挙は当たり前でしょ。うちの教会の進学校に入ったら、海戦に行ってなかったら卒業できないんです。岡田牧師はそれで随分卒業伸びました。本当なんですね。当たり前なんです、うちの教会では。別に海戦行ったと言っても、進学生以上の人が海戦行ったって言っても、あそうっていう、あそうどうしまいどうしようかって言ったら、それぐらい神様に言われて応答し開いたからです。でも最初は全然何も開いてなかったの。でも言葉があったから、一番その何度も説教するフィリピン宣教の時に、別にフィリピンに興味も関心もなかった、別に好きも嫌いもなかったら、フィリピンに行くってパルコ言われて忘れたん。フィリピンに行くって言われてすぐ忘れた。3回目に厳しく言われたから、分かりましたって悔い改めて祈ってたら、突然フィリピンの話が来たけど、もし予言がなかったら行ってない。ものすごい危険だったから、本当に危険だったから、今いわゆる外務省が出す危険度の一番危ないところだったから、マニラじゃなくてダボだからね、ものすごい危険だったからね。でも言葉があったから行ったの。そしたらすっごい祝福されて今に至るまでかかってる。ここ予言でしょ。だから本当に神から来た予言というのは吟味してたけど、我々のうちに信仰を乱して身をつけるんですね。そして3つ目はね、こうね、祈るときに、神様と交わるときに、礼拝のときでもいいし祈るときでもいいけど、交わってるときに思いのうちに言葉が来るんです。ただしこれも自分の思いと神の思いとサタンの思いがあって混乱するんですよね。結構自分の思いに飛びつく人がいるんです。特に結婚、間違えないでね、結婚ってすごく大事だから。なんか昨日聞きましたら、なんかね、奥さんの方はですね、絶対結婚間違えないって祈ったそうですね。ね、何かというとね、これすごく大事ですよね。で言葉ね、でも思いのうちに来るんだけど、思いにはいろいろあるんです。神からの思いもあれば、サタンの思いもあるし、言葉が来たって言ったって本当に神かどうかも吟味しない。だってイエス様が、40日40日断食した後に何の言われたかというと、この上から飛び降りてみろ、支えると聖書に書いてあるじゃないかって、聖書ですよ。言葉で引用してきたんですよ。でもあれは乱用なんです、引用じゃなくて。で神様は神の言葉で切り替えちゃう。神に使えてはいけないって、神を試してはいけないって、神を使、ね、神、あの時は神を試してはいけないって切り返したでしょ。それ言葉なんですよ。だから本当にそれは神から来た言葉かどうかはチェックしないといけない。それは大切なの、すごく。いいですか。でも 確かに来るんです言葉って。そしてね、神様に祈って来た時に、ね、本当に神から来た言葉ってのはね、吟味してください、来た言葉はね、その人を作り変えたりね、その人の心をね一新させたりね、変化を起こすんですよね。まあ、何度も説教しましたしけど、ちょっとね、主に示されたから、ね、まあ、私何回も証しのあんま好きじゃないんだけど、私が新学生の時に、白馬で証しですけど、新学生の時に父がね、まだ飲め中で、父がそのメソジスト教会だったんですけど、大阪のね、そこにね、すごい高齢の方が来られたんでもね、80代の方がね、その方が説教されたんでね、その説教すごい感動したらしい。父が、お前は新学生だからこれを聞きなさいってね、当時カセットテープだった、古い話ですね、今時カセットテープってないけどね、送ってきたんですよ。私はね、まあ父が送ってきたからすぐ聞かないでね、やっぱ聞かないと悪いなと思って寝ながらね、カセットテープ聞いてたんですね。途中からね起き上がりました。最近真剣に聞きました。その内容がね、その80代の高齢の方がまだ若かった頃、抗がんの美少年だった頃、まあ、当時は尋常小学校、高等小学校、中学校の時代ですよ。で、彼は本当はもっと進学したかったんだけど、母子家庭だったからもうすぐに就職したんですね。でまだ若かった、10代ね、後半でね。でクリスチャンだった。で昔のメソジストって今みたいにやわくないからね、もうタバコも吸わない、お酒も飲まないって厳格だったから、そこで本当に神様を信じて献身してたんですね。それでお母さんと一生懸命仕事してたんです、真面目に真剣にね。それである時、もう1年目の年末にね、一番若いからね、まあ、忘年会があるわけで、今と違うからね、今今みんながする話をしたらパワハラになります、ね、今だったらパワハラでもうおしまいですけど、もう当時だからね、こうね忘年会で一番後ろの末席なんですね、新人だからね。だからこうみんなね寄ってきて、普段いい人なんですよみんな。ところがね、こう飲んでね気分が良くなってきたらね、そのトップの人がね、なんかねこう気持ちよくて、こうお酒を酌しながら待ったんですって、みんなに。でまあみんなもともといい人だから、ありがとうございますってみんなもらったの。一番最後にその末席の彼のところに来て、もう社長はいい気分になったわけですよね。ああ、なんて言ったかな、ちょっと伊藤君だったかな、私がね、伊藤君飲みなさいとか言ってね、社長いい気分でね、こうね、こうやってこうやってこうやって、社長、彼メソジストでしょ、社長ありがとうございますってね、私クリスチャンです、お酒はいただきません、ね、心出しだけいただきます、本当にありがとうございますってこうね、ちゃんと言ったの。社長はね、普段いい人に、まあまあ固いこと言うな、飲め飲めって言ってね、まあまあ、まあ、尺だけでもってね、いや社長すいません、クリスチャンはそれだけできません、本当にありがとうございます、心出しだけいただきますってこうね言ったの。社長が怒ったんですよ。はあ、社長の杯が飲めないってことは、お前社長不信任ってことだなって、まあ、飲んでるからねそんな社長不信任するやつはうちの会社にいらん、明日から来んでいいと言って言うんですね。ほいでね、もっぴん言うけどね、いやすいませんって言ったらね、もう分かったって言ってね、怒ってね言ってしまった。でそれでもうね、その後気分よくまたやってたんだけど、もう彼は真面目だからね、どうしたかと思ってね、それからもうね、もちろん飲まないんですよ。でもね、ずっと宴会中ね、どうしようと思ってね。で彼はお母さんいなければもうあっさり辞めておしまい、次の会社に行けばいいんです。でもお母さんいるでしょ、仕事辞めたら次の仕事までどうなるかわからないし、その会社はちゃんと紹介して与えられた仕事で、きちっと仕事をしてきちんと給料もらってて、お母さんも安心だ。それでね、辞めるわけにいかない。家帰ってね、お母さんに何もなかったような顔してですね、布団潜り込んでですね、起きてたら社会が心配ですから、もう悶々とするんですよ。悶々と、神様どうしたらいいんでしょうか、神様ね、いや母がいなければ私は辞めれますよってね、別にそんないいですよって、どこだっていいんですって、私一人だったらどんな生活だって構いません、でも神様母がいるって ね、もう本当に悩むんですから、悶々と悶々と朝まで、朝の、ね、4時過ぎぐらいにね、もう悩んでて、ずっと悩んでて、神様って言ったらね、電撃のように御言葉が来るんです。だって、だから布団の中でね、電気つけないまま暗いので、悶々としながら神に祈るわけですよ、神様ってね。そしたら朝方ね、心の内側にね、御言葉が飛び込んでくるんです。すいません、文語体がかっこいいんですけど、文語体覚えきってないからね、神の国と神の義をまず第一としなさい、そうすれば全てのものは添えて与えられている、マタイの6章33節あれね、あれ文語体とかっこいいんです、ごめんなさい、ちょっと今日覚えてないけど、ね、その御言葉がガーンと飛び込んでくるんですよ。そうだってから思うんですね。パッと立ち上がって、それで電気つけて、それで昔ですから炭出してきて、炭を吸って、早漏分ね、早漏分ね、 なんだっけ、辞職願い、この度信条の都合により直接して約束と書いてね、この日付書いて書いてね、もうね、あ、そうだ、神を大事にすればいいんだ、神がきっとさ、何の迷いもなくなった言葉ですよ。彼は頑張って信じたんじゃないんです、頑張って選んだんじゃないんです。神の言葉が来た時に彼の内側に信仰が出てきた。もう大丈夫って、神様に信じればそれでいいんだって。だからね、神の言葉の力を知ってますか。起きて歩けって言った時にね、起きて歩いちゃったでしょう。言葉に力があるから、時々ね、それでも足りなかったら主が手を出して立ち上がらせてるでしょう。立ちちゃったでしょう。神の言葉があると、神の言葉に力があるから、それが現れてくるんです。これが大事なの。それで彼はね、書いてでね、懐でね、会社行くんです。ところがね、前の日が忘年会でしょう。社長はね、二日酔いで出てこないの。お昼間近になって重役出勤、社長だから社長出勤か。でもすぐ行ったら失礼だからね、一番奥の社長室まで行くわけですよ。で、彼は一番前の席ですよね。で、人通りはちょっと経ってからね、一番奥まで行ってね、で、社長室をノックするわけですよ。で、はい、誰だってかね、伊藤ですかなと言ったんですね。そしたらね、はぁとか言ってね、なんで伊藤が来たんだって感じだけど、わって入れとか言ってね、何しに来たんだって言われたんだから、持ってまいりました。何をって言ったら、彼は辞表を出したんですね。びっくりした社長。何よこれとか言うんで、まあ大阪でね、ちょっと大阪弁になります。何よこれって言ったら、社長がね、彼が、いや、昨日あなたが社長、酒を飲めないってことは社長不信任だ。ね、だから、辞表を持ってまいりましたって、こうね、もうこう、ね、昔ですからね、今じゃないからね、パッとこうね、今だったらもうパワハラで一発で社長が訴えておしまいですよね。こうね、そしたらですね、社長がですね、その辞表をまず見てですね、彼を見てですね、また辞表を見てですね、彼を見てですね、3回ぐらい繰り返した後にね、じーっと彼を見たんですって。一言言ったんです。お前ほんまもんやなって言ったんですね。大阪弁で、東京弁にします、君本物だねってなんですね。お前ほんまもんやなって言ったんですね。そしてね、パッと辞表を持ってですね、取ってですね、酒の席とええ、本当に申し訳ないことをしたって言ってね、ビリビリビリって破ったんです。言ったんですよね、お前みたいなやつに働いてもらいたいって、これからもよろしく頼むって社長言ったんですよ。びっくりして彼は、あっとか言ってね、わかりましたとか言ってね、戻ったんですけど、そうは言っても新年会がやってきた。年を明けたらすぐ新年会がやってきた。これで新年会に行ったらバーッとまた末席になって、みんなバーッとお酒が出てね、酒飲みってのは食べないで飲むから、わーって言った、さあどうしようって、彼飲めないから、そしたら社長がそこから言うんです。まあ、すみません、ちょっと品がないけどごめんなさいね、昔だからね、あ、お姉ちゃんって言ってね、芸者さんに向かってね、あそこお姉ちゃんお姉ちゃんって言って ね、あそこにいる高官の美少年って、まあまあ、その時80だけど、その時はまだ17だからね、高官の美少年、ね、彼に見せなさいだと弁当持ってきてくれって言うんですよ。でね、彼に、おい高官の美少年って言っとうって言ってね、お前はこんな国のとこおらんでいいって、さっさと飯食ったら見せなさいだと弁当持って帰れって言ったんです。で、彼は知ってる、社長さんは母子家庭でお母さんが死んでるって。で、彼は3年間それから宴会の旅ごとに三ツ矢サイダーと、皆さん料亭の弁当ってすごくうまいんです。料亭のおいしい弁当を食べて、お腹いっぱいになった後、必ず三ツ矢サイダーを2本と料亭のおいしい弁当をいっぱい入れてもらったのをお母さんに持って帰ったんです。一滴もお酒を飲みませんでした。トップが守ってくれたから、中間管理職が一切ない、今と違って昔だから逆に言えない、完全に守られた。で、3年後に献身する。徳島の方だったんですね。でも大阪に来てたんですね、出稼ぎでね。それで牧師になったんで、その話をしてたんですね。私ね、古い話ですよ、今やったらもうパワハラでお話になりませんけど、忘れない。その時何が書いてあったかというとね、彼がすごかったんじゃないんです、間違いなさい、彼は悩んで一晩中悩んだんです、それが人間なんです。彼の意思がすごかったんでもないんです、このなんとか先生がすごいんでもないんです。そう言うからおかしくなるんです。神の言葉に力があるんです。彼はそこで神の言葉を受けたんです。その神の言葉が 彼を奮い立たせ、神の言葉が神を選ばせた。その神の言葉が真実だから、社長に触れ、彼が守られ、彼の人生は祝福されたんです。 ありがとう皆さん。そして神の言葉にエゴ引きなんかない。神様あなたを愛してるから、その神の言葉をあなたにも与えたい。私が本当に神様に聞き、神に求めるなら、聖書を通して、メッセージを通して、予言を通して、また祈るときにいろんな思いの中から神様は言葉をくださる。その言葉が私たちを導いてくれるんですよね。これを覚えてほしいんですね。もう終わりますけれども、ちょうど昨日ね、ちょっとせっかく来てくださったから、その時と時とはいけなかったんだけど、西田が言ったんですけども、その時行った時ね、まあ、最初はプライベートなこと話すもなかったんですけど、なんか導かれてプライベートな話をしたんで、その時にちょうどリサの生まれた時で、ちょっとしたところで、まあ、いろいろあって本当にくつかった時だったんですね。で、私たち夫婦でその時に行ったんで、上の子と下の子とね、一緒さで行った時に、もう本当に苦しくてですね、私は長崎にリバイバルを信じてやってきて、全く疑ってなかったんですよ、美人もね。だけど、リバイバルは間違いなく起こる。ただ自分たちはもうあまりにも力がないし、ふさわしくないし、もうダメだと思ったんですね。それでね、神様の前にね、祈ったんですね。もう神様、分かりましたって。もう本当にこのリバイバルの飯ね、それをね、嫌なんじゃなくて、もう一旦返しますってね。で、神に祈るとね、神様ってね、本当に聞いてくれるからね。本当に答えられるからね。私はそれ知ってますから、本当に知ってますから、祈ると答えるから怖くてね、体が震えてきてね、涙が溢れてきてね、神様、もうリバイバル渡したら本当に渡しちゃうからね。こうね、渡したんですね。そしてね、こうね、なんかもう体から震えて涙が溢れたけど、明け渡してしまったらね、すごい楽になって喜びが来たんですよ。あ、もう全部神に明け渡そうって、もう、ね、どういう人生だってもいい、もう神様も全部任せたと思ったんですね。そしたらね、当たり前だけど、ね、ちょうど夕日がね、自分を追いかけてきて、当たり前なんだけど、すごい嬉しかったんで、帰ってきて、その日の夜、いつものようにディボーションしたんです。そしたらね、その御言葉がね、私はあなた方の相続地としてあなた方にカナンの地を与えるっていうね、試験と断言歴代史の言葉なんですけど、これはこの群れに与えられているリバイバルの約束の言葉なんです。その日がそれだったんですよ。ちょうどそこが飛び込んできた夫婦でね、忘れないですよ。神様がリバイバルの名称を返してくださったんです。私はね、それ以来ですね、約束をね、頑張って握ってなんかいないんです。年を経てば経つほど分かるんです、全くふさわしくない。昔はね、クリスチャンがかっこよく言ってました。今かっこよく言ってるんじゃありません。一番自分が知ってます、ふさわしくない。次に知ったのは妻です。私がふさわしくないのを知ってる。その次に知ったのは子供たち。みんなふさわしくないって言ったら子供たちと妻は言うでしょ、その通りアーメンとか言って。でも子供たちはつまり私が知ってます、ふさわしくない。クリスチャン用語で言ってませんからね。でも私はリバイバルの時に間違えてしまいます。言葉があるから、飯があるから、頑張って信じてないんです。言葉が信仰を与えてるんです。言葉に力があるんです。大事なところなんです。自分で何とか信じようとか、自分で何とかしようって思ってんじゃなくて無理です。神の言葉が私のうちに信仰を与え、神の言葉が私の信仰を育み、その言葉が奇跡を生み出し、その言葉が神の栄光を表し、その言葉が流れてくる時、愛が生まれていくんです。フィリピンに行った時、言葉があったから行った。私たちはまだ若くて不十分で、私の方は会えなかった。むしろ私たちが彼らを通して愛をたくさん受けた。でも最後に帰ってくる時、若い人が泣くのは分かるけど、大の大人たちがみんな泣いていた。本当に神の愛を感じて、それは私が神の言葉に従って行ったからですよ。何にもなかった私を通して神の愛が流れたんです。今に至るまでかかってる。どうしてかって、言葉があったからです。この神の言葉に違う。だからサタンは神の言葉を聞かせたくない。私、日本の放送がね、他のことならいいのに、キリストのことになると急にダメに禁止行動がかかるんですよね。はっきりサタンが働いてると思う。言葉を生かしたらね、信仰生まれるから。だからね、 YouTube でバンバン神の言葉を解き放ちましょう。私が年寄りだから関係ないなんて言わないで。年寄りじゃないと年寄り聞いてくれないかもしれない。あらゆる世代が神の言葉を解き放ちましょう。神の言葉が行くときに信仰生まれてくる。それ、神の言葉が与えられると奇跡が始まる。神の言葉があると愛が流れ出す。言葉に力があるんです。その言葉を聞くと、どうしようもない私たちだけど、 その私たちを通して信仰が生まれ、愛が生まれ、希望が生まれるのです。言葉に力があるから、それをね、どうぞね、皆さんね、受けてほしい、聞いてほしい。そしたら大丈夫、安心が生まれるんだから。どうしようもない私たち、愛は流れるんだから、それをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストにとって御言葉によるんです。よく知ってる御言葉です。御言葉様、本当に私たちが日常生活のただ中で神の言葉にもっと触れ、神の言葉を聞く機会がいろんな方法で与えられますように。賛美を通して、メッセージを通して、聖書そのものを通して、予言を通して、お互いを通して神の言葉を聞くことができますように。その言葉を通して信仰が与えられ、その言葉を通して喜びが与えられ、その言葉を通して愛があふれてきて、神様、本当に神の国が建てられていきますように。あなたが力強く導いてください。あなたはそれをなさいますから、ありがとうございます。リバイバルが始まっている今、どうぞお互いがその言葉を受けながら、本当に主の祝福があふれるほど受けて、それを多くの人に流れていくように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずこうやって申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、今キリストはその願いと祈ります。一人一人があなたの前に出した願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、勝利を表してください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。恐れよ、その人の力出ていけ。全く愛を恐れを締め出す神の愛に満たしてください。人を恐れている人、ある方は親、ある方は逆に子供です。人を恐れている人、それは神から来ていません。全く愛を恐れを締め出します。私の愛を受けなさい、私の愛に満たされなさい。その時恐れから解放されます。そして恐れずにもっと私のことを分かっちゃいなさい。その時もっと深い関係が与えられてくると主は言います。恐れをその人の力、キリストやさって目指る。出て行け。イエス様は何よって、神の愛に満たされなさい。神の言葉に満たされなさい。膝が痛んでいる方、イエス様やって目指る。膝の痛みを癒されよ。うつ病とうつの霊、イエスキリストやって目指る。その人の力、うつよ、うつの霊よ。今すぐ消えてなくなれ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス様、どうぞ心の病、精神の病を完全にしてください。足切られたらよ、その人の力、イエス様って命ずる。出て行け。導きに関して祈っている方ですね、すでに言葉を与えられています。その言葉をしっかりと祈り込んでいきなさい。その時印が与えられます。またその言葉に対しての確認の言葉が与えられます。そしたらあとはその言葉を告白して、その言葉に踏み出していきなさい。その時にいろんなことから開かれてくると称されます。焦ってはいけませんが、時というのがあります。慌てることはありませんが、あなたははっきり時は分かるので、ある方はもうしばらく待たないといけませんが、ある方は時は来ているんです。それはあなた自身が一番分かっています。遅らせてはいけません。神が言われた時は時です。踏み出しなさいと称されます。なんかもう自分は引退だと思っている人がいるんですね。なんか何人かいらっしゃいます。なんかあることは引退しても、実はあなたでなければならない働きがあり、またあなたでなければならないことがあります。で、実は深いところでそれは分かってるんですが、もういいやと思ってるんですけど、神様はそのことを通して逆にあなたを今までよりもはるかに大きく持ち、またそのことを通して自分はこれはいいと思っていることも逆に開かれていきます。なので、そのことに関して真剣に対応しなさい。踏み出しなさい。そこからあなただけが祝福されるんじゃなくて、たくさんの人が祝福を見ると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。